ハードライフ M 第117回目。第117回目もゲストなし一人会となっております。パーソナリティは私、フォルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回は、ちょっと久しぶりの収録なんですけど、最近ちょっとゲームをクリアしたり、遊んでいたりっていうのがあるので、なんかゲームしてて配信してなかったんかいってなんですけど、単純に忙しかっただけで、合間合間でゲームをやってたって話をしたいだけなんですけど、最近遊んでいるゲームの話をしたいと思います。まず、ゲームの話の前に、SNS、お便りフォーム等にいただいたお便りの紹介をしていきたいと思います。では、Twitter のハッシュタグでいただいたお便りを紹介したいと思います。前回116回目のエピソードに関する感想で、毎度同じみじるさんからいただきました。116回拝聴完了、水星の魔女シーズン1なんですよね。キャリバーンも覚醒後のベール先輩も出てこないだろうし、どういう扱いになるんだろうって思ってます。本編シナリオには絡んでこないのかな。ガンダムの話したことなかったか、ぜひしたいですね。ということで、みじるさん、ハッシュタグ付き、お便り、ご感想ありがとうございます。前回スパラボ Y、新作家庭用スパラボ Y の話をして、まあそれで水星の魔女ですね、シーズン1が参戦ということで、シーズン2の第2クールっていうんですかね、で出てきたキャリバーンとか、まあキャラクターのね、いろんなこう変遷というか、移り変わりみたいのもシーズン2がないので、シーズン1だけの参戦となると、どういう感じなのかなというところで、スパラボ30、前作のスパロゴ30だと、ナイツ&マジックとかは結構最初の方の参戦だったかなという感じで、そこまでメインには絡んでこないんですけど、一応ナイツマの話がメインになった話はっていうか、まあ30はクエスト制だったんであれなんですけど、クエストがあったかなという感じだったっすかね。これのエピソードだったり感想をいただいた後、昨日か一昨日ですね。収録時点の昨日か一昨日にスパロボの配信番組があって、8月25とか8ぐらいに発売というのと、残りの参戦作品も発表されてまして、エルガイムとかいたかな？個人的に気になったところでというところですけど、あとライニーとかいましたね。あとはマジンガーがなんかオリジナルみたいな感じで、マジンガーいないけどなって思ってたら、実はオリジナルみたいなところで、結構30周年記念作品の30を超えて、なんていうんですかね、2周目というか、また新たな展開に入った感があるって感じですね。今回は、その30みたいに DLC でめちゃくちゃ期待が増えるのかとかはちょっと細かくは見てないんですけど、そのあたりもちょっと気になりますね。あとガンダムの話ですね。意外とこのポッドキャストでは、ミジルさんとガンダムの話をメインでしたことはなくて、飲んだりね、日常の会話で、ちょいちょいガンダムの話はしてるんですけど。そうですね。まあ、一本何かガンダムでミジルさんとポッドキャストを撮るとしたら、まあ、どのガンダムの話をするかというのは非常に悩ましいところでして、ミジルさんはゼータガンダムは好きなので、ゼータガンダムの話するのは全然いいかな。むしろ楽しそうだなって感じなんですけど、あえてね、その作品行くみたいなところをちょっと攻めたいところもあり、どれかな、イグルーとかね、イグルーの話とかちょっとしたいですけど、あえて X とか、00とか、ミゼルさんとあんま話した覚えないんで、X はあるかなって感じなんで、そのあたりちょっと話してみたいですね。というわけで、今回もご感想ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。他、ブルースカイ、ミクシー2、Google ホームのお便りは、特にありませんでした。ありがとうございます。では、メイントピックのゲームの話ということでやっていくんですが、時間の許す限りということで、だいたい10分から15分くらいで収めたいので、ちょっと何をどれくらい喋るか決めずに思いついたままポンポンといきたいと思います。最近クリアしたゲーム、これは PC、Steam のゲームなんですけど、都市伝説解体センターというのを2週間ぐらい前の土日ですかね。ちょこちょこやってたのを土日でエイヤとクリアした感じだったんですけども、クリアしました。この間の土曜日、直近の土曜日でちょっと飲みの予定があって、そこで都市伝説解体センターの話をしようというので、まあそれに合わせてクリアしたというところなんですが、まあ、非常に面白いゲームでしたね。公式サイトにある情報なんで、 まあ、ネタバレ、そこまでネタバレではないんですけど、気になる方は、まあ、ちょっと数分飛ばしていただければという感じなんですけど、日常の、まあ、日本の日常風景を描いた作品の中で、都市伝説にまつわる、まあ、謎というか、事件を解決していくみたいな感じのゲームですね。で、公式サイトにも紹介されてるんですけど、SNS 調査なんていうのがあって、今時っていうところと、まあ、こういう SNS の闇というか、辛いとこみたいな。どっちかっていうと辛いところかな。SNS 使ってて辛いところみたいなのをぐいぐいやってくるんですね、みたいなところがあって、まあ、人によっては、ちょっとその SNS 疲れで、ちょっとゲームでもやって気分転換するかって言ってゲームでも SNS を見せられ、げんなりするみたいな人がいて、ちょっとそこはもったいないというか、まあ話というかゲームの売りというか、都合上しょうがないところはあるんですけど、ちょっとそういう側面もあり、IGN だかな ?IGN Japan っていうゲームメディアなんですけど、そこの感想というかレビューでも、SNS 調査は、まあそういう側面があるみたいな評価はされていました。ただ、評判聞いている限り非常に高評価で、かなり面白いと。今年、指折りぐらいの感じなのかなという感じはしていて、人によってはもうゴティゲームオブザイヤーですね、と言っている方もいらっしゃるぐらいなので、気になるっていう方は、今、定価だと2000円しないぐらいですかね。1900円とかで。あんまりセールをやっているところを見かけたことはないですけど、まあ、スチームのゲームなんで、ちょいちょいセールをやると思うんで、気になったらぜひっていう感じです。で、こっからちょっとネタバレの話をしていきたいので、未プレイどころかクリアしていないという方は、今すぐこのポッドキャストを聞くのをやめて、都市伝説解体センターを買ってプレイしてくださいという感じなんですが、大丈夫ですかね？ちょっとミクシー2の方にも投稿したんですけども、都市伝説解体センターをエンディングまで見て思ったことというところで、いろんな作品のオマージュ、リスペクトっていうのがあるなというところがあって、この作品というのはゲームだけじゃなくて、まあ、古典と呼ばれるような超有名ミステリー小説みたいなところをかなり意識してるのかななんて思ったところでございます。このゲーム自体は都市伝説をモチーフにしているんですけど、実際には事件を解くといったところが結構強くて、主人公が巻き込まれた事件を解いていく。で、それが都市伝説になぞらえたというか、ようなものになっているんですけど、そこには人間の、なんていうんですかね、闇というか、悪い人間の部分が垣間見えるみたいなところを、都市伝説を現実のものと解釈して解決していくことで、まあ、そこの犯罪、まあ犯罪なのかなを暴くみたいな感じのゲームとなっております。まあ、なので、ミステリー小説がかなり繋がるというか、ああ、これってこういうところに影響を受けたのかなというところがあって、で、3つほどパッと思いついたのが、森博氏の全てが F になる。アクロイド殺し誰が書いたんだったかな、エルキュール・ポワルの話だったと、アガサ・クリスティかな、ちょっと間違ってたらあれなんですけど、アクロイド殺し。それから、これゲームなんですけど、逆転裁判3ですね。逆転裁判3の最終話にかなり、こう、似ているというか、オマージュ的なところがあるのかな、なんて思いました。ちょっとずつ軽く触っておくと、すべてが F になるというのは、まあ、なんて言うんですかね。これはアクロイド殺しと似ている部分もあるんですけど、意外な、この人が実は犯人というのが、後でわかる。というところがありまして、都市伝説解体センターも、実はあの人が、ああでこうで、みたいなところが、まあ、ネタバレありなんで別に喋ってもいいんですけど、一応伏せておくと、そういった部分もあるので、すべてが F になるとか、アクロイド殺しは、いわゆる、読者が実は犯人という、犯人目線で展開していく物語を読んでいくというミステリー小説となっていて、まあ、これがかなり、なんていうんですかね、ある種、ご法度と言いますか。ミステリー小説の中としては、ご法度と今は言われているようなもので、最初にやったっていうと多分語弊があるんですけど、まあまあ有名になった、この手法で有名になった作品の一つというところで、都市伝説解体センターも、主人公アザミーの視点を持ってプレイするゲームなんですけど、実はというところが、まあ、クロイド殺しとか、すべてが F になる、通じる部分があるかなって思っております。また逆転裁判の3の最終話ですね。これは、あやさと迷いというのがヒロインの女の子で、霊媒をする女の子なんですけど、 この霊媒というのがかなりキーになっている事件となっていまして、まあ、実はこの法廷の被告席で今証言しているあのキャラクターは実は霊媒によってみたいなところがあったりするところがなんとなく都市伝説解体センターも似ているかななんて思ったりとか、まあ、人格っていうんですかね、他人を自分に酔いつらせるみたいなところがちょっと同じようなギミックかななんて思ったりとか、あとはちょっとホラー感みたいなところが逆転裁判3のこの霊媒の話と都市伝説解体センターも、まあ、そんな感じのホラー感があるかななんて思っていて、特にドッペルゲンガーの話ですね、都市伝説解体センターのドッペルゲンガーの話はかなりこの霊媒の話と逆転裁判3の話とホラー演出みたいのがちょっと似てるかななんて思いました。だいぶ僕はおー怖いなんて思いつつプレイしていたんですが、まあ、そこまでいわゆるジャンプスケアと呼ばれるようなバイオハザードでガラスを割って犬が飛び込んでくるみたいなびっくり要素がある作品ではないんですけど、まあ和風ホラーっていうんですかね、ジベッとした想像力をかき立ててるようなホラー要素っていうのはあるかなといった感じになってます。まあ、ここまで一応ネタバレありと言いつつ、その、具体的なネタバレっていうのは一応言ってはいないんですけど、まあ、これぐらいのネタバレ要素で気になる、面白そう、好きかもって人はぜひやってほしいですね。何時間ぐらいでプレイしたかな ?20 時間いかないぐらいですかね。それも結構お休み休みやってたんで、あれなんですけど、ゲームつけっぱとかでも結構、食事の用意とかしてたんで、もっと15時間、10から15時間ぐらいで早い人は終わるんじゃないかなといった感じなので、ぜひ遊んでほしいです。というところで15分になってしまったので、まあ、他に話そうと思ってたゲームタイトルの名前だけ挙げておくと、ソーシャルゲームで最近始めた、まあ、ソシャゲっつか、スマホのゲームですね。で始めたのが、DNA エターナル、D-Generation エターナルというガンダムのスマホゲームを始めまして、ゲームとして面白いかっていうと、って感じなんですけど、まあ、ソシャゲなんで、ゲーム性がないわけじゃないんですけどね。スマホでやりやすい DJN って感じですかね。ガンダムのモビルスーツを、こう、いろいろ集めたり、開発したり、生産したりしつつ、そのガンダムのテレビシリーズとか、まあ、テレビだけじゃないのか、映画版とか、その、歴代のガンダムのストーリーを追体験していくみたいな。ゲームですね。ただ、今時のスマホゲームなんで、オートプレイみたいなのがあって、スタミナがあって、1ステージ進むのに10スタミナを消費して、ステージを始めたらオートプレイで、ジーク惑星に乗った街がヒートホークで敵モビルスーツをバッタバッタと投げ倒していくみたいなゲームなんですけど、何が面白いかと言ったらもう、ガンダムだからやっているというだけがかなり強いですね。まあ、最新のゲームというのもあってね、ジーク惑星の機体、赤いガンダム、白いガンダム、ジークアクス出ているんで、非常に今のこのテレビアニメ。もうこれ収録してるのが4月22日火曜日なんで、この後ジークアクス3話ですかね。クラウンバトルの話があると思うんですけど、そのあたり含めてっていう感じです。名前だけっていうのはちょっと話しちゃったね。まあ、あとは継続してやっているゲームですね。FGO とか、ウィズ・ダフネ、ウィザードリーのスマホゲームとか、まあ、スマホゲームばっかなんですけど、まあ、ちょっとポッドキャスト撮れるぐらいには、落ち着きが出てきたので、ドラゴンズドグマ2ですね、もやりたいですし、スイッチ2はちょっと、抽選申し込みはすぐできなさそうなんで、なんか店頭で見かけたら申し込むぐらいの感じでやろうかなとか思っておりますといったところですと。ゴールデンウィークちょっとゲームができるかと言われると微妙なんですが、まあ、何か PC で1本ぐらい遊べたらいいかなといったところで、気になってるゲームをタイトルだけ、またこれでタイトルだけって言って中身を話しそうで怖いんですけど、タイトルだけ上げておくと、Steam のゲームで、プロミスマスコットエージェンシー。それから、これは多分もともと PSP のゲームだったんですかね。ゼロエスケープというシリーズ2本のものなのかな。9時間9人9の扉とか、全人死亡ですといったものとか、あとは超探偵事件簿レインコードプラスとか、あとはなんだっけだかなぁ。これ確か、都市伝説解体センターを作ったスタッフの一作前だったかなだと思うんですけど、若井堂誠でいいのかな、若井堂誠の事件簿ってやつとか、あとはもう、有名なやつですね。チュニックとか、あとどれだったかなぁ。あ、キングダムカムデリバランスとか、気になってるんですよね。あと、やるやると言ってまだやれてない。多分、会話したと思うんですけど、サンナビとか、 気になってるのがそれぐらいだったかな。あと一作ぐらいなんか、ディアブロみたいなゲームをやりたいなと思っていたんですけど、だいぶ前にウィッシュリストに入れたので、今パッと出てこないですね。まあちょっと、ウィッシュリストをひっくり返したんですけど、どれだかわかんなかったんで、そのディアブロっぽいハクサラですね。ハクサラのゲームはまたプレイしたら話に出したいと思うんですが、他だとドラクエ3の HD リマスターとか、まだ買ってもいないんですけど、とか、あとファンタジアなんですね。これやるためにちょっと iPhone の、何でしたっけ ?iPhone ってか Apple か。Apple のゲームアーケードとかなんかそういう有料のやつに1ヶ月だけ入って、エイヤでクリアしちゃうと思ってたんですけど、結局、Steam 版というか、コンシューマー版が出たので、ファンタジアもちょっとやりたいなぁなんて思っておるところです。と言いつつ、今日4月22日に、プレイしている MMO のファイナルファンタジー14のアプリが来て、またやることが増えそうなので、といった感じですと。15分で終わらせようと思ったのに、19分、20分収録してんなぁというところで、エンディングに入っていきたいと思います。では、このポッドキャストの告知からしていきますと、このポッドキャスト、青空FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想ご意見をお持ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、アウトライフ M ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクから支援可能ですので、合わせてよろしくお願いいたします。では、私、ホルテの告知をさせていただくと、技術同人誌ですね。技術書店 18?とかちょっと数字忘れちゃったんですけど。6月1日がオフラインかな多分5月末からオンラインが始まって、6月1日がオフラインだと思うんですけど、新刊出しますし、まあ、全然書いてないんですけど、まあ、電子1冊、紙1冊は確定で、電子がもう1冊増えるかもしれないといったところです。で、電子は無料で出すので、書き上がり次第もう、有書店の方と、まあ、ブースで、公開する意味があるのかと言われるとあれなんですけど、まあどっちもアカウントがないとアクセスができないという意味で言えばそうって感じなので、まあなんかどこか Google ドライブとかどこがいいですかねわかんないですけど、特にアカウントなしでもダウンロードできるようにした方がいいのかななんて今思い喋りながら思ったので、ちょっと考えますが、まあ無料電子版が1冊ないし2冊。有料の、まあ、印刷するんで、印刷費分をということで、一冊を今考えております。この5編ウィークで書き上げて、だいたい5月10日ぐらいに紙の方は入稿する。そうか、電子版は別に入稿締め切りないから、先に紙の方を書いた方がいいですね。というこの無計画さが現れている話なんですけど、といったところで書く予定ですので、よろしくお願いいたします。というわけで、エンディングトークですね。117回目。ちょっと4月はあまり配信ができず、まあ、隔週という体でやっているというのは、あまり表立っては言っていないんですけど、まあ、なるべくアウトプットの場所というのは、多岐にというか、いろいろ先を、アウトプット先を作っておきたいというのは、継続して思っているので、なんとか時間を作って配信していきたいと思いますが、話が長いですね。10分、あるいは15分で終わらせようと思ったらもう20分以上収録しているので、基本的に喋るのが好きなんだなっていうのと、話が長いなっていうのは、折に触れて反省している今日この頃といった感じです。では、第117回目ですね。第117回目は、一人会でゲームの話、最近遊んでいるゲームの話をお送りしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。